こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。竹内エリカ、男の子の一生を決める0歳から6歳までの育て方は、就学前の男児を対象に年齢ごとに育てたい力を整理した実用的な育児書である。幼児教育者として子どもの心理発達支援に長く携わってきた著者は、幼い男の子の活発さや試行錯誤、単に抑えるべき問題ではなく将来の自立を支える目として捉える。本書の中心には、0歳から6歳までを7つの段階に分け、好奇心、やる気、集中力、自立心、我慢する心、思いやり、自信を順に育むという枠組みがある。親がダメと制しすぎず、安全を確保した範囲で失敗や挑戦を経験させることが子どもの主体性につながるというのが基本的な立場である。年齢別の見通しを求める保護者に向け、日常の困りごとを発達の課題として読み替える視点を提示する一冊だ。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、0歳から6歳を7つの発達課題として見通す年齢別フレーム。本書の最も明確な特徴は、就学前の時期を一括りにせず、0歳の好奇心、1歳のやる気、2歳の集中力、3歳の自立心、4歳の我慢する心、5歳の思いやりの心、6歳の自信という7つの重点に分ける点にある。この整理は子どもの行動を年齢相応の課題と結びつけて考えるための実践的な地図になる。例えば、何にでも触れようとする乳児の行動は単なる落ち着きのなさではなく、環境を確かめようとする好奇心として捉え直せる。また自分でやりたがる時期には親が手早く代行することが常に最善とは限らない。本書の枠組みは、各年齢で一つの能力だけが完成すると断定するものではなく、親が今どの力を意識して関わるかを考える手がかりである。成長には個人差があるため、年齢表を評価や比較の道具にせず、足りないと感じる課題に後からも立ち返れる指針として扱うことが重要になる。次に、ダメの連発を減らし、失敗を探索と主体性の経験に変える。著者は、男の子の行動を危なっかしいものとして過度に禁止すると、好奇心や自分から動く意欲を弱めかねないと論じる。ここで言う自由にさせるは、危険を放置することではない。親が安全の境界を整えた上で、子供が試し、うまくいかず、やり方を変える余地を残すという意味である。幼児にとって失敗は抽象的な教訓ではなく、物が落ちる、届かない、順番を待つといった身体的社会的な経験から生じる。大人が先回りして全てを防げば、子供は結果と行動のつながりを学びにくい。本書は、親の不安から即座に制止する習慣を問い直し、必要なルールと不要な禁止を区別するよう促す。その視点は、わんぱくさを無条件に肯定することとも異なる。周囲の安全や他者への配慮を守る線引きは保ちながら、子供の探索そのものは尊重する。この均衡が行動を自分で選び、結果を引き受ける基礎になる。さらに、手がかかる2歳、4歳、5歳を発達の転換点として捉え直す。本書は、とりわけ2歳、4歳、5歳を親の負担が増しやすい時期として取り上げる。2歳では、興味の対象に没頭する力を育てることが焦点となる一方、言葉や感情の調整がまだ十分でなく、拒否や癇癪も起こりやすい。4歳では、思い通りにならない状況を受け止める、我慢する心が課題となり、単なる従順さではなく、欲求を少し先へ伸ばす経験が意味を持つ。5歳では、他者の立場を考える思いやりが主題となり、家庭だけでなく集団の中での関係が重要になる。本書の利点は、こうした扱いにくい行動を親のしつけの失敗や子どもの性格だけに返さず、育てる力が変化する過程として見る点にある。ただし、年齢を理由に困難な行動を全て容認するわけではない。親には感情的に叱り続ける代わりに、何が許されず、次にどう行動するのかを一貫して示す役割が求められる。負担の大きい時期への投資が、後の生活習慣や集団適応を支えるという見通しが示される。そして、自立心から自信へ、親の代行を減らして成功体験を本人のものにする。3歳の自立心と6歳の自信を結びつけて考えると、本書が重視する発達の連続性が見えてくる。自立心は、幼児が自分でやると感じ、実際に選択や思考を行うことで育つ。一方の自信は、根拠のない称賛だけで生まれるものではなく、自分で取り組み工夫し、できたという実感の積み重ねによって支えられる。本書の方向性では、親は子供の代わりに問題を解決する人というより、子供が自分でできる範囲を見極め、挑戦しやすい条件を整える人になる。例えば、時間がないからと毎回大人が身支度や片付けを引き受ければ、家庭は短期的には円滑でも、子供が担える役割を学ぶ機会は減る。反対に、年齢に合わない難題を任せれば失敗が重なり、意欲を損なう可能性もある。したがって重要なのは、放任ではなく、少し努力すれば届く課題を設定し、家庭を見守ることだ。 結果だけを評価するのではなく、試したことややり抜こうとしたことを認める関わりが、自立と自信の橋渡しになる。最後に、性別による一般論を個性の観察に従わせるという読み方。本書は男の子に合った育て方を前面に掲げ、活発さ、挑戦への欲求、失敗を通じた学びを強調する。そのため、何時の行動に戸惑う保護者にとっては、否定的に見がちな特徴を発達の可能性として捉え直せる点が有用である。ただし、この枠組みをすべての男の子にそのまま当てはめることには注意が必要だ。子どもの気質、発達の速さ、家庭環境、感覚的な特性は一人一人異なり、静かな何時もいれば、同じような傾向を示す女児もいる。したがって本書の性別を軸にした説明は、個人を決めつける診断ではなく、関わり方を検討する仮説として使うのが妥当である。特に危険な行動、強い苦痛、日常生活や集団参加への継続的な支障がある場合は、男の子らしさで片付けず、必要に応じて専門家にも相談すべきである。本書の実践的価値は、性別の固定観念を強めることではなく、親が近視代行叱責に偏っていないかを点検し、その子の反応を観察しながら関わりを調整する契機になるところにある。結論として、本書は、0歳から6歳の男児を育てる親、とりわけ活発さ、癇癪、自己主張、集団生活への移行に戸惑い、日々の対応に年齢に応じた見通しを求める人に向く7つの発達課題という構成は、目の前の困った行動を今何を身につけようとしているのかという問いに置き換える助けになる。読者は、近視を増やす前に安全な挑戦の余地を探すこと、親の代行を適切に減らすこと、失敗を経験として扱うことの意味を具体的に考えられるだろう。類書との際は、一般的な育児原則を列挙するのではなく、就学前の各年齢に焦点となる力を対応させ、何時に見られやすい行動特性との関係で整理している点にある。反面、性別や年齢の区分を固定的な基準として用いるべきではない。子どもの個性、発達状況、家庭の事情に照らして取捨選択することが必要である。その留保を持って読めば、本書は厳しく管理するか、自由に任せるかという二択を超え、安全な境界の中で主体性を育てるための分かりやすい実践指針となる。ご支援いただける場合は、竹内恵理香、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。